こんばんは。経済総合分析手法です。本日は継続は力なりということをお話しいたします。継続が力なんですね。何でもそうなんですね。で、その継続していくためにはやっぱり具体的なイメージがいるんですね。マニアはどうなっていくのかっていうイメージですね。で、まあそれがあったら、まあ、それを積み重ねていってね、まあ一生涯だったらここまでいくかなっていうのも分かるんです。でもいわゆるだからここを目標地点にしてそこへ向かっていこうという感じとは違うんですね。まあ1年1年のね、私はこういうことをやっていくってことですね。まあ、それがあくまで足しあさったらこうなるかもしれないなということですね。でもやっぱりその今を生きるっていう継続が大事なんですね。で、特にそれが発揮されてくるのはやっぱり経営なんですね。だから経営というのはまあ何があってもね、ずっと続けていくということが基本なわけですね。まあ、従業員さんは辞めたり入られたりするけれども、でも経営の自体はね、ずっと続けていくということなんですね。だからそれがやっぱり資金的なね、まあ、キャッシュフローの余裕というところにもつながってきますね。キャッシュフローに余裕があれば私たちはやっぱりこれから堅実にやっていこうと思うわけですよね。だからキャッシュフローがないというのはやっぱり刹那的だってことですね。だから経営者にとってね、実は最も基本的に良くないと思うのはこの刹那的というところなんですね。なぜだから人々みんなが経営者のもとに集うのかというと、やっぱりこの刹那性をね、回避したいからに他ならないわけですね。なのにまあ経営者が刹那的であったらいかんともしがたいわけですね。まあ我々はだからみんな得意なスクリーンを持ってますね。けれどもその得意なスキルをこう組み合わせて、螺旋状に組み合わせてこう何かを成し遂げていくってことなんですよね。まあそれはやっぱり切なすぎじゃできないわけですよね。まあ少なくともこの一回転はね、みんなでやろうっていうことですね。で、それができたら何回転でもできるよっていう継続性ですよね。まあだから経営者に求められるのはこの継続性なんですね。まあ続けていこうっていうことなんです。何を続けていくのかってイメージですね。ついでね、具体的なイメージです。まあ、継続とイメージなんですね。これがまあ経営者に必要なんですね。で、なかなかこれが経営者にないわけですね。で、まあイメージが固定概念と化してしまって、そしてもう一つはもう僕の代だけでいいというまあ刹那主義ですね。そうなるとね、もうだからキャッシュフローに余裕を持とうと思わないしね。だからそこそこの会社でももう数ヶ月先ながら見えないと、キャッシュフロー的にね。そうなるとまあイベントの延期とかもできないわけですね。なんかがあった時にね。キャッシュフローに余裕があればまあ 1,2 ヶ月伸ばすということぐらいできるわけですね。まあもちろんイベントを伸ばせばそれだけ集客の機会がね、遠のくわけですからね。それでもね、やっぱりみんなの安全のためにはね、やっぱり最適なタイミングでイベントを開くべきなんですね。そういうことを経営者ができるのはもちろん人徳なんだけれども、まあプロの経営論でも人徳があればね、いい経営ができると言いがちなんだけど、僕は改めて言い直しますと、やっぱり継続感ですね。継続していくんだという感覚ですね。そして具体的であることですね。イメージがね、固定概念ではなくて、僕はこの2つを挙げたいなと思いますね。でもなかなかこの2つはもう簡単なようで、なかなかクリアしている経営者はいないわけですね。みんなもう今日明日儲かるかを考えるし、すぐ固定概念で判断しますからね。でもそのどちらもなかなか難しいというのは、やっぱり背負ってるものが重いですもんね。特にね、経営者はね。だからもうやっぱり六国は楽になりたいという思いを持ってますね。だから固定概念にしてもそうですね。もうやっぱりイメージをしていくっていうのは、それこそ徳を磨かないとできないですからね。もうこうなんだと決めつけてしまえば楽だと思ってしまいますよね。だからよくまあイレギュラーというか、 そのイレギュラーという人はもう固定概念にとらわれてるんですよね。現実はこう生ものだということはね、認めたくないんですね。現実が生ものだったらこうイメージを動かさなきゃいけないわけですね。でもまあ固定概念で、まあこういう時はこうに決まってると、だからまあ官僚主義というか、まあ、今までのね経験から練られたマニュアル本をね読み返していればね、仕事は事足りると思える経営者は、まあ固定概念にとらわれた経営者なんですね。で、変わって必要なのはやっぱりそのディシプリンというところですね。やっぱりそのやっちゃならないっていうところはあるけれども、イメージは生ものであるってことですね。そのことによってまあ経営ができていくわけです。でまあ経営はね、一代で終わるものじゃないわけです。ずっとずっとね、だから自分が引退してもまた次へ続くんですね。でね、やっぱりそういうやっぱり継続的なねイメージというのがやっぱブランドをおのずと高めるわけですね。まあ誰だってそのここ一瞬で終わりたい人はいないわけですね。だからその継続的なイメージを持った、やっぱりそのまあアパレルでもそうだし、ブランドグッズでもそうですね。みんなその続くわけですよね、世代を超えてね。そのやっぱり継続的な力っていうところですね。そこに惚れてみんな買うわけです。時間の厚みというところです。だからブランドというのは、その見た目の綺麗さだけをコピーをしてもダメなんですね。これはやっぱりその継続性というところが全く薄っぺらくなるわけですね。まあやっぱりオリジナルは頑丈にできてますしね、まあバッグにしてもそうですね。だから時間の厚みというところがあるわけです。でこの時間の厚みというものは特に出てくるのはやっぱ婚約においてですね。婚約において、だから本当ないというのは、まあ配偶者の方をまあ一生やっぱ背負っていくということ、一生お子様が成人されるまで背負うということですね。まあどちらも時間的な重みが何十年とあるわけですね。でそれがやっぱり愛なんですね。でだからその瞬間的な刹那的な愛というのは何か別のものかもしれないということですね。これはだからあの自分と異質なものでも、そこから何かをまあ略奪をすれば自分のものになるというパーツがあるということ、まあそういう愛もあるのかもしれないですね。でもそれはやっぱり時間的な厚みがないんですね、全然ね。その時だけしか解決しないんですよね、略奪というのはね。だからやっぱりそれは愛には含まれないわけです。愛というのはやっぱり育てていくことなんですね、何十年もかけて。でまあブランドと言われるものはやっぱりそこがあるんです。何十年もかけて育て上げていくというイメージがあるんですね。イメージもあるし実際そうなんですね。だからね、やっぱりその時間の厚みがやっぱりそのブランド価値になってるわけですね。でまあ作り自体もその長期間の使用に耐えるようになってるわけですね。だからやっぱりこの継続性とね、やっぱりその継続性を支えるイメージの具体性ですね、やっぱりねこれをねやっぱり磨いていくということがね、やっぱり王道なんですね。やっぱり刹那的にそのブランド価値を上げようとしてもこうはそうしません。本日もご清聴いただきありがとうございます。また来週もよろしくお願いいたします。ごきげんよう。